皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ。これからですね、皆さんと一緒に一つとなって礼拝を捧げていきたいと思います。今ですね、ニュースをつけても、テレビをつけても、新聞を見ても、また人たちとですね話す時も、話題は新型コロナウイルスの話題で持ちきりかもしれません。今流行っていて、日本だけではなく全世界で人たちがパニックに陥っていて、不安と恐れでいっぱいな中にあるかもしれませんが、そんな中でも、その世の中にではなく、その恐れ不安ではなく、私たちをいつも生かし守り導いてくださる主に、こういう時こそですね、目をまた心を向けて一つとなって歩んでいきたいなと。また礼拝を、この当たり前ではない礼拝を今日も捧げられる恵みを感謝しつつ、主を崇めていきたいなと思います。ではご無理でない方お立ちください。はじめに握っていたを共に賛美しましょう。先生が、私は教会ですという題でですね、メッセージを語ってくださいます。御言葉を語ってくださいます。私たち、この建物じゃなくて、私たち一人一人が教会だということをですね、御言葉と、そして今から歌う教会の歌という賛美を持って味わっていきたいなと思います。
私たちは歩む
キリストの
体としてキリストの体として愛のうちに立て上げられるため
太の18章の20節にこのような御言葉があります。2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。今ですね、ざわついた世の中に私たち生きてますが、私たちは一つと、私たちは自分の力で一つとなることはできない存在ですが、でも私たちを一つとしてくださる方が、私たちがここにそのイエス様の皆によって集まるときに共にいてくださる。今2人か3人かってこう聖書に書いてありますけど、見渡すとたくさんの方々が礼拝に来てくださっています。主が共にいてくださって、私たちをまた全世界のクリスチャンを一つとしてくださるということをですね、期待しながら一つにしてという賛美を捧げていきましょう。
唯一の神よ、
我らを
て主の栄光を表すため、我らを今一つにして、主の栄光を表すため、我らを今一つにして、我らを今一つにして、主の栄光を表すため。
メッセージの前に、この礼拝のために一言お祈りします。今も生きて働かれる愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日までの私たちの歩み、また働き、健康を守ってくださってありがとうございます。そして今日も私たちを一人ずつ名前を呼んで集めてくださってありがとうございます。神様、今日本だけではなく全世界で人々は、コロナのことで不安と恐れでいっぱいの状況です。意味のない争い、また行き場のないイライラが溢れています。私たちは今回のことから、毎回の礼拝が当たり前ではないこと、礼拝を守ることすら私たち自身の力ではできないことをひしひしと感じさせられました。神様、私たちは自分ではあなたのもとに行けません。どうぞ私たちをあなたの身元へと引き寄せてください。私たちをどうか憐れんでくださり、この状況から助けてくださいますようにお願いします。礼拝を守れないようにするあらゆる攻撃から私たちを助けてください。そしてそれらに勝利する力を与えてください。こういう時こそあなたが私たちを一つにしてくださると約束してくださってますから、互いに愛し合い、ますます祈るものへと変えてください。自分に頼らず、今日もあなたが与えてくださる御言葉を通して私たちをあなたに頼るものへと変えてくださいますようにお願いします。この礼拝の一切をあなたにお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
さて、ではメッセージに入っていきますが、実は、恵み教会の教会員の方たちにとっては、今日は、午後から、教会総会が、行われたばかりでありました。総会に、出られた皆さんは、お疲れ様でありました。まあ、私は毎年ですね、この教会総会が開かれますと、教会の一年が始まったなということを、実感させられるんですね。まあそんな教会総会を終えたばかりでもあり、今日はこの教会ということについて皆さんと一緒に考えてみたいなと思っています。まず最初に教会とは何かというところから始めて、いかなければならないでしょう。皆さんにとって教会とは何かという問いに対して、おそらく一人一人持っているその答えがあるのだろうと思います。いろんな思いが教会というものに、込められている、そんなふうに考えます。そして自分にとってその教会が何であるのか、それが私たち一人一人の信仰のあり方や私たちの生き方にまで実は影響をもたらしているのだということ、それをですね、今日確かめていきたいなと思っています。一つのですね、例を使って、まず考えていきたいんですけれども、教会は何をしてるんだというような声を聞くことがあります。実際私も聞いたことあるんですけれども、この恵み教会の話ではありません。でもいくつかの教会でそういう声が聞こえてくるという場面に、出くわしたり、またそういう話を聞いたことがあります。教会は何をしてるんだ。 それはですね、いわゆる質問でもありませんし、あるいは単なる疑問でもありません。むしろそれは責める言葉であり、非難する言葉であり、本当に厳しい言葉であります。言ってみればですね、もうストレートに何かを糾弾するような声だと言ってよいでしょう。で、この声がですね、教会の外から聞こえてくるときには、私たちはですね、もう襟を正す必要があるわけですね。つまり、教会がいい加減なことをしたり、人に迷惑をかけるようなことがあってはならないというふうに考えるからであります。つまり、この町に住んでいる人々や、この地域の人々が、そんな風に、教会を見ているとしたのならば、そして、教会は何をしているという風に指摘をしてきたのであれば、私たちはその声に丁寧に耳を傾け、そしてそれに応答していく必要があるだろうなという風に思うわけです。では、その同じ声が、教会の中から聞こえたら、どうでしょうか。いつも教会に来ている人、一緒に礼拝に出たり、そして一緒に奉仕をしたり、あるいは一緒に交わりをしている、そのような人たちの中から、教会は何をしていると言われたならば、皆さんどんな風に思われるでしょうか。私はですね、もう正直にとても悲しい気持ちになりますね。なぜならば、私は教会が大好きだからです。まあ今風に言えばですね、教会がめっちゃ好きなんですね。その大好きな教会について、何か非難されたり、あるいは、それを責めるようなことを言われたら、本当に心が悲しくなって、しまうからです。でも、本当の悲しくなる理由というのは、実はそれだけではありません。本当の理由は、それを言ってきたその人に、あると言っても良いかもしれません。同じ信仰を持つクリスチャンであり、信仰の仲間であるその人が、教会は何をしてるんだと声を荒げるときに、その人にとって教会って一体何なんだろうか。そんな風に感じてしまうからです。今日のですね、このメッセージのタイトルを、私が教会ですと付けさせていただきました。まああんまり普段ですね、私が教会ですと言ってるクリスチャンに出会うことはないんですけれども、でも私の心の中ではいつでもこの言葉が響いています。そして教会というものが一体何なのか、それをとことん、とことん、とことん突き詰めて考えていくときに、そこで私が教会であるというですね、一つの結論に、達すると言いますか、もうそれ以外に考えられないというふうに思うのです。私が教会であり、そしてあなたが教会です。これが、まあ今日のですね、メッセージの結論でもあるわけですけれども、ここに集まってらっしゃる一人一人が教会である。そんな風に言われたらですね、皆さんどう思われるでしょうか。まあもしかしたらですね、いやー私はね、今日初めて教会に来たんですよ、という方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。あるいは別の人は、いやー私教会に来てそんなもう、月日も経ってないし、よくわかりませんという風に、そういう風に言われる方もきっといらっしゃると思います。でも、今晩、ここに、おられるお一人お一人が、私が教会です。そんな風に言ってくださることが、私のとても強い願いであります。そして、私が願っているだけではありません。神様が何よりもそのことを願っていると信じるのです。私が教会であり、そして、ここにいる皆さん一人一人が教会なんです。さて、もし私が教会であるとしたならば、そこから一体何が言えるのでしょうか。 そしてその言葉にどんな意味を見出すことができるんでしょうか。今日はですね、聖書の言葉を通してそのことを学び、そして確かめ、そしてこれを自分のものにしていきたいなと思っています。それでは、聖書をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書の、コリント人への手紙の第一、一章の一番最初ですね、第一コリントの一章一節と二節をお読みしたいと思います。聖書を持っている方はぜひ開いていただければと思います。持っていらっしゃらない方はですね、前のスクリーンに出てきますので、こちらをご覧いただきたいと思います。コリント人への手紙の第一、一章の一節と二節、それではお読みいたします。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。はい、そこまでですね。このコリントの第一の手紙、まあその名前の示す通りに手紙であるわけですね。ですから手紙である以上、そこに差出人と受取人が必ずいるわけです。まずは差出人からですね。誰がこの手紙を差し出したのかと言いますと、この一節に書いてありますけれども、パウロという人と、それからソステネという人、この二人がこの手紙の差出人として名乗りを上げているわけですね。パウロとソステネさんね、この二人が差出人です。で、次にこの手紙がじゃあ一体誰に向けて、書かれたものであるのかということ、それはですね、今スクリーンにも出ていますけれども、コリントにある神の教会、これが手紙の受け取り人であり、そしてこの手紙を読んだ人であるということです。コリントにある神の教会、皆さんこの言葉ですね、ちょっと考えてみたいと思いますけれども、この名前を聞けばですね、この教会というものがどこにあるのかということがまずすぐにわかるわけですね。すなわちコリントの町にある教会だということで、その場所が、すぐに特定されるわけです。で、さらに、その教会が一体どんな教会なのかということを簡単にですね、説明してありますね。それは神の教会という言葉で表されています。神の教会なのです。今晩ですね、皆さんが礼拝をしているのは土浦恵教会と言います。これもですね、コリント教会と同じですよね。つまり土浦という町にある教会であるということがですね、まずはっきりするわけですね。まあ実はですね、土浦恵教会、最近は土浦から来てる人よりもつくば市から来てる人の方がですね、実は多いという、ことがあるわけですね。実際皆さんの中にも、つくば市に住んでおられるという方はたくさんいらっしゃるかなと思いますし、あるいはそれ以外の町や地域から来られている方もいらっしゃると思います。でも土浦にあるので土浦、の教会であるということには、まあ、変わりがないわけですけれども、さらにこの教会はですね、恵み教会という名前がついています。恵みの教会です。つまり恵み、グレース、これが溢れている教会、これが恵み教会であります。恵みという言葉にもいろんな意味があるわけですけれども、とにかくその恵みが満ち溢れた教会であるように、まあ、そんな思いを込めてこの教会をですね、最初に名前を付けた方たちが、思い入れをした名前でもあるわけですね。そういうふうに考えていくとですね、聖書に戻りますが、コリントにある神の教会というのは、まあ、いわばコリント神様教会と、まあ、そんな風に読んでもいいんじゃないかなと思いますね。今スクリーン出ましたけれども、 コリント神様教会。まあ、こう言うと、わかりやすいかなと思います。そして、問題はですね、この手紙の受け取り人であるコリント神様教会へと言ったその後に、すなわちという言葉がですね、一章の二節に、出てくるわけですね。すなわちという言葉。つまり、このすなわちという言葉は、教会の名前に続けて、この教会が一体何であるのかということが、その後説明されているわけですね。一章の二節にこんな風に書かれてありました。すなわち、至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へという風に書かれてあります。ちょっとですね、長々しい文章なので、わかりにくいかもしれませんけれども、結論を先に、申し上げておきましょう。それはですね、このコリント神様教会イコール聖徒として召された方々へということをここで言わんとしているわけですね。コリントにある神の教会へ、すなわち聖徒として召された方々へというふうに書かれてあるわけです。皆さん お分かりでしょうか？つまり、このコリントにあった神の教会とは、すなわちそこにいる一人一人の生徒、つまりクリスチャンのことを指しているというわけですね。さあ、そうしますと、これを現代に当てはめていくのならば、この土浦恵み教会というのは、イコールここにいる一人一人の信仰者であるということがわかるわけですね。ちょっと次のスライドを、出してもらっていいですか？はい、この、あ、ごめんなさい、前に戻してもらってください。はい。コリント神様教会が聖徒として召された方々とイコールであるということ。つまり、この土浦恵み教会というのは、私たち一人一人です。今ここに、この礼拝図に座っている一人一人が土浦恵み教会であるということがですね、言えるわけですね。さて、そのことをですね、まず受け入れていただいて、そしてここから考えていきたいと思います。先ほどですね、明けちゃんも言ってくれたんですけれども、教会というのはですね、建物ではないんですね。建物が教会ではありません。あるいは教会が何かのこうプログラムのことを指しているのでもありません。それから教会の、組織が教会であるというのでもありません。ここにいる一人一人が、つまり私自身が教会であるということが、この手紙の冒頭ではっきりと、言われているということなんです。さて、そんな風にですね、私が教会なんだということを前提として、今日ですね、皆さんに二つのことを申し上げたいなと思います。もし私が教会であるとしたのならば、その理由と目的が何であるのかということです。理由と目的です。私が教会？まあ、ちょっとですね、もう首をかしげたくなるような人もいらっしゃるかもしれません。でもそこにはちゃんと理由があります。そして、私が教会であるという、その目的もはっきりとしています。この二つをですね、今日皆さんと一緒に分かち合いたいなと思っています。まずじゃあ一つ目に、私が教会である理由から見ていきましょう。私が教会である理由、それはですね、キリストイエスのゆえであるということです。はい、スライドを今出していただきましたけれども、私が教会である理由、それはですね、ここでキリストイエスにあって聖なるものとされと書いてあります。キリストイエスにあって聖なるものとされ。つまり、私が教会であるただ一つの理由、それはキリストイエスであるということですね。キリストイエス以外に私が教会であるという理由はどこにもありません。 そしてこのキリストこそが私が教会であると言えるその、ただ一つの説明となるわけです。キリストイエスとの出会いが私の人生を変えるものとなりました。人はキリストと出会うことによって人生が変えられていくものです。逆にキリストと出会うことがなければ私が教会であるという理由はどこにも見当たらないということですね。たとえ何年間礼拝に来ていたとしてもそれは理由にはなりません。あるいはどれだけ聖書を読んで知識をたくさん持っていたとしてもそれも理由にはなりません。キリストとの出会いだけが私を聖なるものとし、そして私を教会にするただ一つの理由であるということです。最近もですね、芸能人のスキャンダルとか、あるいは、まあ、政治家の不正にまつわる問題がよくニュースで流れてきますよね。人間というのは、自分の過ちや間違いについて、まあ、弁解したり、そして、自分自身を正当化しようとしたくなるものだと思います。今回の件につきましては、私は決して間違ったことをしていないとそのように確信しておりますというふうにですね、まあ政治家が、どれだけ言ったとしても、まあどこまで信じられるのかなというふうに、感じてしまうわけですけれども、まあ自分の過ちをあくまでも否定して、認めない人もいますし、でも認めて謝罪する人も中にはいたりします。法に触れる不正や間違いをしたのならば、法によって裁かれていきます。あるいは倫理的、道徳的に間違いをした人は、世間や周りの人たちから非難され、叩かれたりするということもあるでしょう。では、私たちが信仰者であるということを、決定するのは果たして誰なのでしょうか。聖書は主イエスキリストだけが神を信じる信仰を与えるお方だというのです。キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召されたとここに書いてありますね。つまり私が聖なるものとなるために何か努力をしてですね、そしてそこに到達したというのではありません。私がですね、一生懸命努力したので、それで清いものとなれたということも書いてありません。ただただキリストイエスだけが私を聖なるもの、そして聖徒としてくださったお方だということ。よくですね、自分自身のことをですね、自分で、いやー、私は本当に汚れた人間なんですとおっしゃる方がいらっしゃいますね。しかし、私が汚れているのか、そうでないのか、自分が清いものであるのか、清いものでないのか、それを決めるのは自分自身ではないのです。私の清さを決めてくださるお方がいます。それがイエス・キリストなのです。神だけが私を清くすることのできるお方であり、神だけが私を清いものと認めてくださるお方なのです。ですから、私が教会であるということも、自分でそうなったのではないということですね。自分の力とか努力によって、自分が教会になったのではなくて、私が教会であるということのただ一つの理由は、ただただイエス・キリストによるということ。それが、この手紙の冒頭でまず記されていることです。第二番目、私が教会である目的について次に見ていきたいと思います。何のために私が聖なるものとされ、そしてどのような目的で私が聖徒とされたのか。この私が教会であるその、目的は一体何のためであるのか。それはひとえに私たちが神のために生きることにあるのです。ちょっとスクリーンを見ていただきたいんですけれども、私が教会である目的、それは神のために生きることに あるというのです。ここで語られている教会はなぜならば神の教会だからです。コリントにある神の教会へという言葉にもう一度注目していただきたいと思います。ここには教会が誰のものだと書かれているんでしょうか。教会は神の教会であり神のものであると書かれていないでしょうか。皆さんは土浦恵教会の所有者が誰だか知っていらっしゃるでしょうか。本先生でしょうか。主任牧師がこの教会の所有者なんでしょうか。いいえ、違います。あるいはですね、いやいやいやいや、教会というのは誰のものでもない、これはみんなのものである、そんな風に考えるのでしょうか。実はそれも間違いなのです。教会というのは人間のものではなくて神様のものです。そして教会は神のために作られ、神を礼拝し、神の栄光を表すために作られたというのが聖書が指し示す教会の姿であるわけです。すなわち教会は神のために存在しているのです。ですから私が教会となった目的は、ただただ神のために生きるようにと、そのような目的のためにイエス・キリストが私を新しく作ってくださったと聖書はそのように語っているのです。私はですね、車を一台持っているんですけれども、ご存知でしょうか。私の車はですね、青い色のシエンタなんですね。この車はですね、まあ人もたくさん乗れますし、まあ物もですね、結構積み込むことができますので、大変、便利な車です。走りもそこそこいい走りをしますので、どこか遠くに行くときにも、快適であります。この青色のシエンタは間違いなく私の車であります。誰がどう言おうと私の車です。私がお金を払いました。そして私の名前でそれは登録されていて、そして、私のものとしてそれは、使われていくわけです。つまり私の車ですから、それをどこに置くのか、そしてそれを使ってどこに行くのか、全部私が決めることができます。つまり私の車は私のために存在していると言っても良いでしょう。同じように神の教会は神のものです。そして神の教会は神のために用いられ、神のために生きるように存在しているのです。そしてもし私たちが自分が教会であると自覚するのならば、私は神様のために生きるものとなるのです。私が教会である目的はまさにそこにあるわけです。本日はですね、教会総会が行われました。教会総会というのはですね、教会のこれから1年間の歩みについて、こういう計画で、そしてこういう予算を作って、そしてこういうふうに教会は歩んでいきますということをみんなで決めていく場所であるわけですね。そして、今日はですね、その教会総会の中で教会役員の選挙がありました。そしてめでたくと言いますか、14名の方が選ばれて、これから2年間の任期で教会役員としての役割を果たしていこうと、されているわけです。教会というところにはですね、この恵教会では教会の役員以外に教会の長老という方が立てられています。あるいは様々な奉仕者がその必要に応じてそこに立てられています。その目的というのは、この教会に集う一人一人が神のために生きるものとなっていくということにあるのです。私はですね、これまで教育主事とかティーンズ主事とか、まあいろいろやらせてもらってきたわけですけれども、 ちょうどですね、2020年は私が恵み教会の牧師となって20年目に当たるんですね。2001年から、恵み教会で、働かせていただいてますので、今年20年目なんです。で、まあ、いろんなことをですね、この教会でさせてきていただいたわけですけれども、私はですね、自分の中で、これだけは絶対にできないだろうなというものが二つだけありました。それはですね、音楽主事と青年主事ですね。まあ、笑った方は、よくわかってると思いますけれども、私はもう逆立ちをしても、あるいは地球がひっくり返っても、音楽主事と青年主事だけはもう絶対できないと。もう自分は、そういう器ではないということを自覚していたんですね。ところが、昨年、ちょうど1年前ですけれども、突然、青年主事になってほしいというふうに言われました。びっくりしましたね。本当に驚きました。でも、結論からいくと、私は1年前から青年主事となりました。私は自分でなりたくて青年主事になったのではないのです。もし自分のことだけを考えていたのならば、いや、無理です、無理です。もう私もう青年主事なんかできません。もうやりたくありませんと言ったかどうかわかりませんけれども、私は断っていたんじゃないかなと思うんですね。しかし、恵み教会は神の教会です。神のために生きる者たちの群れなんです。それへ私たちは神の教会に仕え、神の教会のために捧げていきます。神の教会のために祈り、そしてこの神の教会のために奉仕をしていくのです。ある者は青年主事となり、ある者は役員として選ばれ、そしてある者は青年会長として立てられていきます。一人一人の役割やその立つところは違っているかもしれない。しかし私たちの目的は共通しています。それは神のために生きることです。それが私が教会である唯一の理由であり、また目的であるからです。ここでですね、ある一人の言葉を紹介したいと思います。スクリーンをご覧ください。ニーチェという哲学者がいるのを皆さん聞いたことがあるかもしれませんね。このニーチェという人がね、こんな風に言いました。なぜ生きるのかをわきまえているものは、ほとんどあらゆることに耐えられる。皆さんどうでしょうか。ニーチェが言った言葉ですよ。このニーチェの言葉をですね、反対にすると身近な言葉になるかもしれませんね。つまり、生きる理由をわきまえないといろんなことに耐えられない。私たちの周りにそういう人たちがたくさんいるかもしれませんね。もしあなたが嫌だな、つまらないなと感じているとしたならば、それはあなたがまだ生きる理由、生きる意味を見出していないからかもしれません。しかし、生きる意味と目的を知っている人は、どのような問題にも忍耐を働かせることができるということです。もう一人のですね、方の言葉を紹介したいと思います。次はですね、イギリスの彫刻家であるヘンリー・ムーアさんの言葉ですね。ヘンリー・ムーアは言いました。幸せな人生を送る秘訣は、人生をかけられるような、そしてこの世を去るその日までたゆまず自分の情熱のすべてを注ぎ込めるような仕事を持つことである。人間が幸せになることは実はとても簡単です。それは自分が打ち込める、これだと思えるような、そのような使命を持つだけで良いのです。逆にですね、これだと思えるような使命を持たない人は、どうして自分は不幸なんだろうか、どうして自分だけこんなひどい目に遭うんだろうか、という不幸の理由を探そうとするらしいです。教会にはですね、2種類のタイプの人間が来るのだとよく言われたりします。一つはですね、悩みや問題を抱えて礼拝に来る人たちが教会にはいます。このような人は自分の悩みや問題の解決を求めて教会にやってきます。 そしてこのような人々を受け入れ、そのような人々を助け、支えていくこと、これもまた教会の大切な働きの一つであります。二つ目にですね、教会に使命を携えて礼拝に来る人もいるのです。このような人たちは何の悩みや問題もないというのではありません。それぞれに悩みがあり、そしていろんな問題を抱えていることでしょう。しかし、問題以上に使命を果たすことに情熱を注ぐのです。幸せな人生を送る秘訣がここにあります。私はですね、先ほども申し上げたように、まあ、昨年突然のごとく青年主事となりましたけれども、そのおかげで、教会にいる青年たちの様子を間近に見たり、そして彼らの声をですね、いろいろと聞く機会に恵まれました。そして、そこではっきりと見させられたことは、青年会やまたオープン礼拝で奉仕する青年たちが、皆使命を持って生きているということです。それぞれに、学校で学んだり、あるいは会社で働いたりする中で、いろんな課題を彼らは抱えています。忙しさや、また、重荷を負ってですね、本当に悩み苦しむということも決して少なくはありません。それでも彼らは、使命を果たすことに情熱を注いでいるのです。自分に与えられた役割を積極的に担っていく。そして、当然のようにして自分の果たすべきミッションとして、また使命として、そこに力を注いでいくのです。そのために時間を捧げ、そして労力を使い、惜しみなく捧げているのです。私はそのように熱心に仕えている青年たちの姿を見て、本当に心から感動します。教えられます。そして勇気や励ましをもらいます。何よりも彼らの中に私はイエス・キリストの姿を見出すのです。彼らこそ間違いなく私が教会であるという自覚を持って、そして神のために生きる者の姿だとそのように教えられるのです。私が教会ですと確信を持って言える人は本当に幸いだと思います。なぜならそのような人は生きる意味、生きる目的、そして自分の使命を確信しているからです。私たちは神の教会となるために、そして神のために生きるように作られました。教会の新しい一年が今日から始まりました。新年度もですね、神のために生きるものとして、そして一緒に教会を立て上げていきたいなと思うのです。最後のですね、一つの聖書の言葉を紹介して終わりたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。第一コリントの8章の6節にこのように書かれています。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。一言お祈りさせていただきます。神様、あなたを知らずに生きていた頃、私は何のために生きているのか、誰のために人生を用いたらいいのかを知りませんでした。しかし、あなたと出会い、あなたによって救われ、あなたによって罪を許され、神の子供とされてから、私の人生ははっきりと変わりました。神によって作られ、神によって生かされている私は、神様、あなたのために生きるようにされたものです。それは自分の悟りや努力によるのではありませんでした。ただただあなたが私を作り変え、罪あるものから清められたもの、罪許されたもの、神の生徒へと変えていただきました。 自分の力では決して手に入れることのできないものを与えられ、そしてあなたによって満たされ、潤され、生かされるものとなりました。それゆえに、私はあなたのために生きていきます。あなたから与えられた使命を持って、あなたに仕えていきます。悩みや問題が全くなくなったのではありません。弱さや賭けが消えてしまったのでもありません。それでも私はあなたのためにあなたと共に生きていきたいのです。キリストの体なる教会の一部として、またキリストの体の器官として、あなたに与えられた役割と使命を果たしながらこれからも生きていきます。どうぞ神の教会として生きる私たち一人一人の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。私たちを愛し、私たちを生かし、また私たちを用いてくださる神、私たちの使えるべきただ一人の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主によって存在する私たち、教会である私たち、神様のために生きるという目的を与えられている私たち、御言葉を聞きながら私たち一人一人は教会として神様なしには生きられない存在なんだなということを改めて教えられました。そのことをですね、噛み締めてまた告白しながらワンデーという曲をですね、あなたが私たちのすべてであり、また生きる目的ですというふうにですね、告白して賛美し捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
祝福が満ち溢れてるよ。主の愛で生きよう。主は私のすべて。この主の愛をみんなに伝えよう。主の愛で生きよう。主は私のすべて。
では礼拝の最後に心を一つにして、神様が私たち一人一人を今週も用いてくださることを信じ委ねて賛美していきましょう。
何もいらない、そのままでいい、主が共にいるから。今あなたの前に進む、私はとても小さいけれども、あなたの愛と力によって私を用いてください。
もう一度賛美していきましょう。この世界の、
この世界の痛みと叫び、すべて知っておられる主の声を聞いた。誰を使わそう、誰が私のために行くのだろう。
これで今日のオープン礼拝を終わりにします。どうぞお交わりください。